恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の8章23節から27節までです。マタイの福音書の8章23節から27節。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と海、湖を叱りつけられると大泣きになった。人々は驚いてこう言った、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたを信じてその時以来、私たちというこの人生の小舟の中にあなたがいつも共におられ、私たちと共に歩まれ、私たちの働きのうちにあなたが常に一緒にいてくださったことを感謝します。ここに至るまで確かに海の嵐がありました、波風がありました、突風もありましたが、しかしあなたが共におられたから、私たちは本当に怖がってもそれでも安全でした。主よ、あなたはどういうお方であるのか、私たちというこの体のうちに宿すあなたはいかなるお方であるのか、今日もますます教えてください。あなたの素晴らしさ、あなたのご性質、その広さ、高さ、長さ、深さをますます私たちは知っていくことができますように。主よ、今日この語るしもべの唇を清め、また心と思いと体とを整えてください。今ここに聞いている一人一人、主よ、どうか全ての体調を、思いと疲れを癒し、心を開き、御言葉の命をいただき尽くすことができますように。イエスよ、これからの時はあなたが支配してください。これからを一切あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は当時ですね、人として来られておりました。まあ、人です、体は一つしかありません。で、同時にこの時刻にこの場所にいて、なおかつ東京にもいるなんて人間はおりません。イエス様は人として来られました。そして肉体を持っておられました。イエス様が肉体を持っておられるとき、神の国の福音を至るところに述べ伝えておられました。だからイエス様は、まあ、前回の箇所のところで、まあ、ある律法学者が、ね、先生、あなたのおいでになるところならどこにでもついていきます言われたところ、イエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと、その人に答えられました。枕するところがないほどイエス様は、この地上において、忙しかったんです。イエス様と一緒に行く道、それは自分を捨てる道である。そんな、いい、自分が有名になりたい、自分が先生として教師として人に教えたい、活躍したい、そういった動機でついていくことをするならば、この道は枕するところがない道ですよと、イエス様はおっしゃってるんですね。まあ、この18節の方を見ますと、向こう岸に行くために船を用意 お命じになられました。その時にイエス様はこの言葉をおっしゃったんですね。なんでイエス様は向こう岸に、行こうとされたか。イエス様は群衆が自分の周りにいるのをご覧になると向こう岸へ行くための用意をお命じになったと、ね、周りに群衆がいたから向こう岸に行く用意をされた。多くの群衆がイエス様を引き止めようとしたんでしょうけれども、でもイエス様は、ね、さらに多くの働きがあるということで、ね、向こう岸に渡ろうと言ったわけです。本当に、忙しく枕するところがないんですね。イエス様は船にお乗りになると、弟子たちも従ってきましたが、イエス様はですね船にお乗りになると、眠られました。他の並行箇所の方を見ますと船の友の方で、眠られた。早速寝たんですね。本当にイエス様は枕するところがそれまでなかったんです。でそんな中湖になんと大暴風が起こって、そして、湖は大荒れに荒れました。船は大波をかぶって、そして揺れに揺れて水がかぶって、水をかぶっては、弟子たちが水を、なんかバケツとかで出し、で、まあ、そういった危険な状態になったんですね。でもところがイエス様は眠っておられました。船がもう大揺れに揺れて、ね、水をかぶって、きっとイエス様は水をかぶったことでしょうけれども、それでもイエス様は寝ておられた。これなんか初め読んだ時、イエス様はずっと寝たふりをしていて、弟子たちが自分に声かけるまだかなまだかなチラッとか、なんかそんなふうにしてたのかなって思ったんですけども、どうもそうじゃないんじゃないかと、本当にイエス様はそんなふりをされるお方ではないと思います。とにかくそれほどまでに疲れておられた、ね、本当に一人になってもう周りにがいかに船で揺れていようとも水をかぶろうとも、ね、眠っておられた。眠るというのは本当に安心しなくては眠れませんね。よく枕が違うと眠れない、ね、環境が変わると眠れない人はおります。それはもちろん安心ができないから、ね、普段いる場所じゃないところ、ちょっと心落ち着かないなって思うからでしょうね。でもイエス様にとってはですね、この揺れに揺れている船、水をかぶって危険な状態になって、弟子たちがもう本当に怖がるほどの船の中でも、ね、安心して眠っておられる、ね、よっぽど平安なんですね。修学旅行とかで枕が違うともうそれで眠れなくなっちゃうような、そんな心配をたくさんする子供のようではなく、どこにいても水をかぶっても船が揺れてもそれでもイエス様は安心しておられたんですね。これが主の安心です。主の平和です。イエス様はヨハネの福音書の方で、私はあなた方に平和を残していく、ね、私があなた方に与える平安は世が与えるものとは違う、それはヨハネの14章の27節なんですけれどもこう書いてあります。ヨハネの14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。アーメン。イエス様にはですね、独自のイエス様しか味わっていない誠の平和、誠の平安があります。それは世の中の人々が到底、ね、理解できない平安です。聖霊に満たされていない人、また世のことしか知らない人は、ね、このイエス様の平和を分かりません。イエス様の平安、それは、ね、水をかぶって大揺れに揺れている突風の、ね、湖のど真ん中にいても、それでもぐっすり眠られるほどの平安であり、そしてあの、ね、パウロとかステバノとかイエス様も、ね、死刑のために十字架にかけられている真っ最中でも またステパノのように石を投げられている最中でも、ね、そんな相手のために取りなし祈るほどの平安。ステパノは、ね、大勢の殺意を持った群衆に取り囲まれてもみくちゃにされて、ね、もう騒ぎ立て、わめき散らし、ね、殴りつけ、そういったもろもろの混乱状態の中にあっても、ね、見つかりの表情のような平和な表情を保っておりました。キリストの平和です。このキリストの平和は世の与えるそこいらの平安とは違うんです。世の中の 平安というのは、もう本当に、大地震が来てもびくともしないような建物の中で、しっかりとボディーガードに囲まれて、でそれで、ね、誰もマフィアとか警察とか、ね、押し寄せてきても、ね、守られるような、そんな平和、世の中の平和のを求める人はいるんですけども、でもキリストの平和はですね、そんな世の与えるものとは全く別レベル、別次元の平安なんです。イエス様はこんな最中においても、ね、眠っておられました。弟子たちはそうではありませんでした。弟子たちは、その湖が大暴風で揺れに揺れて動いている時、ね、弟子たちはイエス様の身元に来てイエス様を起こして言いました。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。この、ね、弟子たちのこの心配不安は、ね、人としては、当然な感じですね。皆さんも、そういう救命胴衣とかが一切ない昔です。浮き袋もない昔、そんな船の中で、ね、波が揺れに揺れて水をかぶって、ね、少しでもちょっとでも、気を抜いたら水浸しになって船が沈んでしまう、そういう状況でもう本当に主に助けを求めざるを得ない状況になります。でもその時イエス様は言われるんです。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ、ね、イエス様はそう言ってから起き上がって、そう言うまで寝ていたんでしょうかね。イエス様は目をパチッと開けて弟子たちが、ね、起こしているのを見て、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言われます、ね、信仰のない者、不信仰の者とは言わず信仰の薄い者たちだ。確かに私たちはですね、不信仰、なんか信仰に対して反逆するような、ね、イエス様なんかいないよとかそういうことではなく、イエス様いると、ね、思っていても、でもそれでも信仰が薄い、ね、ちょっと何かあると不安になって恐れて、イエス様を忘れてしまう、信仰の薄い、薄さは確かに私たちにはあります。でもイエス様を呼び求めるのであれば、イエス様は起きて目を覚まして行動されるんです。私たちがイエス様のところに行ってイエス様に助けてくださいと願うのであれば、イエス様は起き上がってアクションされるんです。イエス様にですね、いつまでもね、頼もうとしない人はもういつまでたっても恐れ不安に取りつかれてしまうんですけども、でますます命が危険になってしまうんですけども、でもイエス様に助けてくださいと泣きついてくるのであれば、イエス様は、ね、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ、確かに信仰薄いことを私たちは時に諭されます、戒められます。でもそれでもイエス様に助けを求める人にはイエス様が行動を起こしてくださるんですね。そしてイエス様は起き上がりました。そしてイエス様は風と湖に向かって叱りつけるんですね。黙れ、沈まれと叱りつけられるんです。すると風も湖もそのイエス様の言うことをはいって聞いてですね、湖も風も大泣きに、ね、もう静かになったんです。風は止み、湖は、ね、泣きっていう状態、水面が波が立たずにず本当に鏡みたいに、ね、 そういう静かな状態になることですね。そういう風になったんです。人々は驚きました。風や湖まで、まあ、言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうと。それまで弟子たちはイエス様の御業を、ね、いくつも見ておりました。悪霊が、ね、出ていくのを見ました、ね、生まれつき目の見えない人が癒されるのも見てきました。また、ね、百人隊長に対しのしもべに対しては言葉一つでその、ね、中風が癒されました、ね、そうした数々を見ておきながら、ね、弟子たちはイエス様のことを何か、奇跡を起こす人なんだな、ね、不思議なことをする人なんだなって、まあ、思う、そういうレベルの人だったかもしれません。弟子たちもまだこの時は、私もですね、まあ、小さい頃教会学校に通ってたんですけども、こういういろんな不思議なことを、して、ね、なんか、魔法みたいな普通の人間にはできないことをできる人が昔いたんだなぐらいしか思ってなかったんですけども、でもイエス様はですね、ただ単に確かにそういう不思議なことをすることはするでしょう。でもそればかりではないんです。皆さんと関わるんです。そして自然界をも支配しておられるんです。自然界、ね、湖も言うことを聞く、風も言うことを聞く。いや、イエス様はですね、もっとすごいお方です。だってその風とか湖を作ったのはそもそもイエス様です。そのイエス様が、ね、同じ船の中に乗っている、その、ね、全ての悪霊よりはるかに上の権威に座される、ね、全てを支配し全てを裁かれる主が私たちの近くにおられる。私たちと一緒に人生の旅路を歩んでくださる、ね、人生の海の嵐の時に、ね、荒波に揉まれて、ね、それでもイエス様が共にいる、その恵みを歌った賛美がありますね。本当に私たちはイエス様というお方をこの船の、私たちという小舟の中にお乗せして旅ができるとは、なんて幸いな、なんて平和な、ね、どうして怖がったりするでしょう、ね、そういう賛美もありましたね。イエス様が共におられるのでしたら恐れることはないはずです。だってイエス様は風や湖も、ね、言葉一つで叱りつけられて大波になる。言葉一つで、だってイエス様はこの世界を作られたからです。イエス様は弟子たちに、ね、なぜ怖がるのか、信仰の薄い人の者たちだ言いました。イエス様はもしかしたら弟子たちに、ね、言葉を用いて、信仰を混ぜた言葉でもって、ね、自然界に対して、ね、支配してほしかったのかもしれないですね。この非造物は呪われております。今アダム以来の神様に対する御言葉への不従順によって呪われてしまいました。しかし非造物は神の子たちの現れを待ち望んでおります。ローマの8章に書いてあります。非造物は切なる思いでもってうめきながら神の子たちの現れを待ち望んでおり、ね、呪いから贖い出されることを待っています。非造物はね、風が起きたり海嵐になったり、そして人々に害をなすのは本当に呪いの、アダムの呪いの技のようですけれども、しかし神の子がですね、信仰を混ぜた言葉でもって物事に、状況に、この湖や風に対してだけでなく、これは現代を、この、ね、科学が発達した現代を生きる皆さんにおいても信仰を混ぜた言葉によってその場を支配することができる。この間の花見の時、ね、天気予報では雨です、どうしようかということを、じゃあ祈ってください、信仰を忘れて祈ってください言ったら本当に、ね、晴れましたね。雨は止みましたね。本当に私たちはですね、御言葉を信じて信仰を混ぜて宣言するのであれば、それは力となります。それは自然界をも動かす力にもなります。ヨシアは地球も動かしてしまいました。月の運行も止めてしまいました。 祈りで、エリアは3年半もの間地上に雨を降らすことは、しませんでした。祈りで、信仰を混ぜた祈り、神様の御胸にかなった祈りを、告白するのであるならば、その言葉は力となって重力を、法則を、自然界を動かすんです。私たちは本当に御言葉の力、信仰を混ぜて宣言する言葉の力をもっともっと学びたいですね。そして本当に、ね、使徒行伝の時代の弟子たちのように御言葉で平安が与えられ、人々を作り変えられ、癒しが与えられ、ね、予言の賜物が与えられ、本当にそのようになっていきたいものです。イエス様は弟子たちにこの時、ね、まだこの弟子たちはそんな予言とか、ね、印不思議をなすことはできませんでしたが、イエス様はこの時、ね、教育されていたんですね。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちを。それでイエス様はご自身で風や湖を、ね、支配してとどめられました。この地上、この世界は御言葉によって成り立っております。この宇宙も、この全法則も御言葉によって成り立ちました。天も地も神の御言葉によって水から出て、水によって成り立ち、そして同じ御言葉によってやがて火で焼かれるために、この天地は取っておかれていると第2ペテロの3章に書いてあります。この全地、全非動物は御言葉によって成り立っております。ですからイエスは御言葉によって、ね、湖を、風を沈めました。そして今を生きる皆さんも、ね、そういった自然界の運行だけでなく、社会的なそういう人間の営みにおいても、会社組織を動かしたり、もっと上の権威の、ね、国の制度を動かしたり、まあ、そういったことを、それをイエス・キリストにあって祈り求めることもできるんですね。なぜならイエスさんは全ての権威の上に座しておられる方です。もろもろの制度的な悩み、あるいは、ね、皆さんの上司が、まあ、偶像崇拝者で、それで、もう呪いの、政策しか行わない、そういった時においても祈ることができます。全ての上の権威に座されるお方に、ね、祈り求めることができます。もちろん私たちが、もろもろの苦しみを通らされているのは私たちを鍛えるためでも、まあ、そういうこともあります。でも特に悪しき者の、ね、心ない攻撃のために苦しんでいるとしたならば、私たちは祈るとき、ね、主が答えられます。そして主が御使いを使わせてあらゆる状況を神の国へと作り変えます。神の国、すなわち神の支配、悪しき者の支配から神様の支配へと、ね、作り変えられます。私たちが、ね、その領域において信仰を混ぜ込んで祈り求めるのであるならば、そうなります。なぜなら皆さんはキリストにあって神の子たちだからです。キリストの権威が委託され、またキリストの全ての栄光が、キリストの全ての富が、ね、同じ共同相続人として受け継がされるものだからです。人生の小舟、人生の海、その嵐の時、私たちはイエス様を呼ぶことができます。確かに不信仰で、ね、怖がることもありますが、でもイエス様と共に歩んでいくのであるならば、私たちもイエス様の平和を私たちのものとすることができます。イエス様の平安は、ね、この湖が、ね、大暴風になっても、揺れ揺れても、水をかぶっても、それでも平然と眠っておられるほどの平和、ね、どうか皆さんもこのキリストにあってますます作り変えていきますように。そしてキリストの平和が皆さんを支配して、どんな状況、どんな、ね、大網で、大波であっても、大風であっても、それでも決して失われることのない平和で満ち満ちて、そしてこの地上において、この被造物に対して神様の御国を宣言する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたがこの私たちという人生の小舟の中に 共におられて、共に旅ができるこの恵みは何という恵みでしょうか。私たちが大波をかぶったり嵐にあったりするとき、主よ、私たちはいつでもあなたの元に駆け込みます。困ったときだけでなくても、順調なときでも、イエス様、私たちはあなたを呼び求め、あなたに賛美し褒めたたえ感謝を捧げ、そして歩んでいきたいです。イエスよ、どうか私たちのうちにしっかりと御声を持って導いてください。あなたが確かにおられるということを、それを日々毎日意識し、またあなたにいつでも声をかけ、あなたに呼び求めて、そして日々平安のうちに歩んでいく私たちでありますように。世の何者にも揺るがされることのない平和で私たちの心を満たしてくださいますように。今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、この天と地の運行を全て支配しておられる主、私たちのうちにいます、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。